川村陽介です。鶴岡さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは鶴岡さんのご紹介をさせていただきます。東京都ご出身。2006年に東京農業大学卒業後、農業生産法人にて果樹栽培を学ばれました。2011年から甲州市の地域おこし協力隊として野草の利活用と認識を広げる活動を行われました。2014年に摘草のお店土ころびを立ち上げ、野草の加工品の販売や実践的に野草を扱うための摘草実践スクールを展開し、野草文化の普及活動を続けられています。鶴岡さん、まずご無沙汰しております。
はい、ご無沙汰してます。
もう2年ぶりというか、勝沼の朝市に一番最初に行った時に鶴岡さんにお会いして、はいはい、あの勝沼の朝市で一番興味を持ったのが鶴岡さんということで、
ありがとうございます。
いつか番組のゲストに来てほしいなと思ってそんな夢が2年経ってようやく叶いました。
はい、ありがとうございます。
鶴岡さん、今日はですね、鶴岡さんの人となりについて伺えればと思うんですが、はい、鶴岡さん、東京農業大学に進学されたのは農家を目指してなんですか？は
い、そうですね、15歳の時だったんですけれども、はい、もう毎日満員電車に乗って、うん、まあ、通学をしている中で、もうどうしたらこうお金に縛られない、食べ物に困らない暮らしができるのかな、そういう技術って大学で学べないのかなって思ったのが、まあ最初のきっかけだったんですけれども、でまあ農業大学に進学して、まあ農家になりたくてしょうがなかったんですけれども、まあ本当畑を求めて東京から逆にこう I ターンで出てきちゃったタイプなんですよね。
はい、その後、まあ、卒業後農業生産法人にて果樹栽培学ばれたということなんですが、はい、これは山梨なんですか？
そうです、山梨に来てからでした。ぶどうと桃とさくらんぼを扱っている農業生産法人さんに就職したんですけれどね、
その後は甲州市の地域おこし協力隊になったんですか？
はい、
それは農家ではなくという。
そうですね、まあ一回実はこの時に東京に帰ってたんですよ。まあ、ちょうどね、たまたまですけど地震が起きた2011年だったんですけど、まあ、その近辺で、まあ、東京行ったり山梨行ったり来たりしてて、はい、まあ、どっちがやっぱり住みやすいのか、自分にとって暮らしやすいのかななんて思い悩んでいた時期だったんですね。で山梨離れるのも正直ちょっと後ろ髪を引かれている中で、地域おこし協力隊っていう制度が総務省から始まったんだよねっていうお話をいただいて、でそこから、まあ、甲州市が募集をしますよっていう声があったので応募したのがきっかけでした。
はい、地域おこし協力隊では鶴岡さん、どのような活動をされたんですか？
そうですね、まあ、耕作放棄地が当時やっぱこう広がってってしまって、まあ、どういう活用の仕方を今後すればいいのかっていうのを一つ課題にしてやってほしいんですって言われたんですね。
あ、そうなんですね。はい、甲州市の方からその課題というか、はいはい、それについて取り組んでほしいと、
はい、
そういう意味では鶴岡さんも、うん、ベストな組み合わせじゃないかもしれないですが、農業に近いことができるっていう、
はい、
その中でこの耕作放棄地をどう活用していこうっていうふうに鶴岡さん思われたんですか？
そうですね、まあ、農業で一からこう事業を起こすのもやっぱり相当な資金が必要ですし、パワーも必要で、一人の一馬力ではやっぱりなかなか成し得ない、仕事なんだなっていうのもやっぱり経験して分かっていたので、はい、いきなり農業っていうよりも、はい、その耕作放棄地をそのまんま草地草原として活用していく方法はないのかなっていうところと、まあ、自分の趣味で学んでいた野草っていうところが、はい、うまくマッチングができるのかななんて思ったんですね。
今鶴岡さん、趣味で野草っていうふうにおっしゃられたんですが、はい、その野草に興味を持たれたきっかけって何になるんですか？
もう単純なきっかけですね、はい、まあ、農業で作業してると草刈りはもう絶対するじゃないですか、
はいはいはい、
で農薬もバンバンかけて、で草も枯らすために 薬をまいちゃったり、うん、機械を、ね、使って飼っちゃったりするんですけれど、はい、こうやってこう殺しちゃってる草たちも、うん、調べてみると名前があって、うん、薬効があって、あ、薬草として使われてたんだとか、うん、あと日本にはもともとなかったけれども、あ、こういう経緯で外国から来た草だったんだっていうのをこう調べていくとすごく面白い世界だなって思ったんですね、はい、そんなのがきっかけで勉強するようになったんですけれども、
鶴岡さんは地域おこし協力隊で3年間活動されたと思うんですが、はい、その時の、鶴岡さんが設定してたゴールみたいなものってあるんですか？
まずは野草屋として、うん、自立できるのかなっていうのが一つ課題でしたね、はいはい、2013年あたりですと、まあ、野草でこう食べていってる人っていうのは全国探しても見つからなかったんですね。そうなんですね。まあ、自分自身もどうやって生計を立てていけばいいのかななんて悩みながら、まあ、でもその3年間で多くの地域の方々に支えていただきながら応援していただいたその気持ちをちゃんと形にしたいなっていうのをゴールに活動をしていってたんですけれども、はい、でも結構感謝の思いが強いですね、うん、そのお店をやろうとしたきっかけっていうのは、うん、野草屋で食べていこうって強く気持ちよく思ってたのは、うん、やっぱ地域おこし協力隊を知ってそのたくさんの地域の人と関わって自分のやりたいことだけじゃなくて、うん、その地域の課題とされている例えば干し柿、コロ柿が有名なエリアが、うん、担当エリアというか、
はい
はい、いたエリアなんですけれども本当に若い人たちにどうしたらそのおばあちゃんが食べるおじいちゃんが食べるみたいなしわしわネームみたいな、はい、ワードの干し柿を、はい、ころ柿を若い人たちに向けてどう発信していけばいいかなっていう取り組みも3年間、はい、商工会の方々からも応援していただいて取り組んでいたりしたんですけれど、本当に地域おこしってなかなかこう地域を起こすっていうキーワードに振り回されがちなんですよね、
結構壮大なテーマですもんね。
そうなんですよね、
うん、なかなか3年間で地域を起こしてっていうのは難しいところもありますよね。
そうですね、本当実際3年間でよそ者と若者が何も知らない移住者が、たかだか3年でその地域を起こすっていうことをしちゃったら、逆にいやそこに住んでた人たち、今まで何してたんだよってちょっと恥ずかしく思ってほしいなってちょっと思うくらい、そんなに一人で頑張んなきゃ地域って起こせないものなのかなって思ったりすることもあったんですよね。でも、地域おこし協力隊は名前以上に ただのその何ですかね、助成金をもらって活動している、要は何ていうんですかね、自立支援の補助金みたいな、
定住するように、
そうですね、やっぱり自分の生まれ育った土地を離れ、今まで働いてきた仲間たちや家族を説得して、新しい新天地で、地域のことを考えながら、何にも知らなかった地域のことを考えながら、一から暮らしを作っていったり、地域に役割をこう提案していくっていうのは相当なスキルがないとできないことなんじゃないかなってやりながら思ってました。
そう思うと課題 の、耕作放棄地の活用っていうのも難しいですよね、
はい、すごく難しいですよね。どんなパターンで放棄されたのかっていうところでやっぱりまた課題は違うと思いますし、取り組み方も変わっちゃうと思うんですよね。
はい、鶴岡さん、明日は野草の楽しみ方について伺えればと思います、
はいはい、
最後に鶴岡さんの好きな曲ジャクソン5 ABC をお送りします。鶴岡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
明日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。